みんなのダイエット。さあ、というわけで今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというプログラムです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。お願いいたします。
いきなりですが、
お、はい、
この食い倒れ万歳じゃないよ、みんなのダイエット、アイコンがですね、
はい、
スポンサーのような形で、
お、
クリラジの方で頑張っておりますまんまさんとこのチームのジャージに、
うん、お
ー、貼ってくれるそうです。
まずまんまさんというのは どなたなんですか。
クリラジ
絡みので
、うん、自転車関係のカレー屋さんです。
自転車関係のカレー屋さん。
すごい、すごい感じが。
の、そのまんまさんの自転車チーム。
そう、ね、自転車チーム。もともと、自転車に始めてはいたんですけど、クリラジを聞いてどっぷり使って。
クリラジの自転車曲を聞かれてということか。
ですね。
なるほど、はい。
そのうちどっぷり使ってクリラジにも出演するようになり、で、自分もレース出たいというところに行き、いつの間にかチーム作って、かなり活躍されている方でございます。
おぉ、すごいですね。で、その方のレースがどこであるんですか？
いろんなところ、全国各地に。まあでも、まんまさんが奈良の方なので、まあ関西中心にされてるみたいですけど、
はい、
結構ね、実業団っていうところにちゃんと登録して、レースとかに出られている方なので、結構チームに所属されてる方も結構な人数いらっしゃるので、結構な数のジャージに、この番組のアイコンが貼っていただけるということになりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ぜひ自転車乗られてる方、レース会場でチームまんま見かけましたら応援していただいて、どこにこの番組のアイコンがあるかこうチェックしていただいてですね。
でも一瞬で通り過ぎるんでしょ。
あ、そうだね。
すごい動体視力の検査だよね、なんかね。
うん、
どこにあるか分かってたって見るのが難しいよね、多分ね。
かもしれない。なので、レース終わった後とかにね、お疲れ様でしたって言いながら、こう、ジャージをキョロキョロと見てみるっていうのもいいかもしれない。
ああ、なるほど。あとは、半助さんが、このスクランブルの中でやってる、フォトスクランブルのように、写真を撮って後で見るっていうのも、いいかもしれないかな。
そうですね、
ぜひ、この番組のアイコンを写してください。
はい、そしたらじゃあ番組にお寄せいただく感じですかね。
なるほどね。きちっと撮れましたと。ブレが5、ね、ブレが5ピクセル以内なら合格とかさ、そんななんか。
ああ、いいですね、それ。という感じなので。
はい。
どっかでお目にかかることもあるかと思いますが。
うん、まず、キンキンの一番近いやつはどっかないんですか？レース決まってないんですか？
あ、レースは決まってないけど、イベントが、ある。
お、いいじゃないですか。
あります。僕たちが、お台場で、イベントをするのが12月5日。
うん、2010年の11、はい、12月5日、日曜日です。
に、参加していただいて、翌週、琵琶湖の方で、イベントがあるそうです。これは自転車好きな方だったらおなじみかもしれませんが、宇都宮ブリッツェンの選手。
あ、名前聞いたことある。
クリラジの方で番組もありますし、で、そこの監督が、まあ、超有名な栗村修監督ですので、栗村さんも来て、イベントに参加されるそうです。
おー。
2010年12月11日土曜日と12日の日曜日、
うん、
琵琶湖で、なんて言ったらいいんだろうな、バンクがあるんですよ、競輪場、
あの傾斜のついた楕円形のみたいな感じのコースってことですか、うんうんうんうん、はいはいはい、
そこ張り切って
お
皆さんでタイムトライアルをすると。
お
で、まあ、ブリテンの選手ももちろんなんですが、その栗村さんも走られるそうです。
すげえ。
まあ、チーム宮田の監督をしたり、スキルシモンという、まあ、一流のところの、コーチ的なことをされたりとかして、今は現監督。は宇都宮ブリッツェンの監督として今活躍されております、
うん、はい、
で J スポーツでツールドフランスとかね、世界選手権の解説とかもされている方です、はい、で、それ以外に、ホテルでパーティーがあってトークショーとか、
うん、
これにはクリラジの BJ とかね、うん、コロッツさんなんかも参加されるそうなので、
はい、
お
いろいろと盛りだくさんなイベントのようですので、こちらの方もチェックしてみてください。
はい。
というご報告でございました。
はい。
はい。
はい。で、相変わらずメールたくさんいただいておりまして。
ありがとうございます。
そうですね。本当に皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
何回か前に100人まで何人とかっていう話をしておりましたが、なんかあっという間に消化してしまいそうですよね。
うん。もう僕数えてないよ。
うん、僕も数えてない。
おい。
ということで、
はい、
今週も早速、ご紹介していきたいと思いますが、はい、まず以前ご紹介させてもらったケンさんからですね、
はい、
またいただきまして、
はい、
こんにちは、ケンです、先日はメールを読んで詳しい解説をしていただきありがとうございました、解説に従いお酒も試食もコントロールしながら飲食するようにしました、そしたら体重も減ってきましたと、板前さんされてる方で、
うん、
5号でしたっけ、結構お酒を飲まれるという、
あとはまあ試食が外せないなんていうお話でやっぱりお仕事柄っていうことで、
ね、いただいていた方です、
で10キロ歩いたりマラソンされたりという、もうすげえじゃんっていう方ですよね、
うん、そうですそうです、
うん、
でその結果を送りいただいております、
はい、
今日、11月3日でいただいておりますが、結果では、内臓脂肪 11.5%、 骨量 2.6kg、 体脂肪 20.8、 基礎代謝 1365kcal、 これって分かるんですか？
わかりますわかります。今だと あの基礎代謝まで家庭用のものでも出る機会もあるので、
うん、あるんですね。
乗ってわかる段階で多分わかると思います。
筋肉量が 47.40kg で体重が 63.1kg。これ体重 63kg で筋肉47ってすごくないですか？
多めではありますね。
水分が人間の6割7割じゃなかったんですか？
筋肉が7割なんですけど、筋肉の中にも水分があったりとか。
ああ、そうかそうかそうか。
はい、まあ、なのでトータルの水分で見た時にはおそらくそのぐらいはお持ちだろうとは思うんですが、筋肉量でも年齢考えても、やっぱりそうですね、しっかりやってらっしゃる分、ついてるんだなっていう。うん、一番だから、そうですね、本当に大人の体の使い方としてはとても正しい方向に、向かわれてるなっていう。まあでもこの前メールをいただいた時も、ものすごい頑張ってらっしゃって、結構驚いたじゃないですか、
もう僕の頭の中ではなんかこう板さんらしくこう鉢巻きみたいなの巻かれて、ちょっとがっしりした感じの方で、もうここまで来るとなんかもうボディービルダーかターミネーターみたいな感じの想像になってしまうんですが、すごい方ですよね。
すごいですね。はい。で先週より1キロ体重が減りましたと。
さらにすげえ。
すごいよね。で12月5日に向けて少しでも結果が出せるよう頑張りますと。お会いできるの楽しみにしております、は
い。もうとても楽しみにしている感じです。
あ、じゃあお会いした時にボディービルダーさん探せばいいわけですね。
う
まあでも立場が逆な感じです。ちょっと体触っていいみたいな流れになりそうな気がしないでもないですよね。むしろこちら側から。
そうですね。
やばいですね。はい。目標は体脂肪一桁です。焦らず頑張りますと。これからも、目から鱗の放送を楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
で、以前ご紹介した方でもう一方、ドハンさんからいただいております。
はい。
長井さん、半助さん、哲夫さん、こんにちは。以前メールの紹介とアドバイスをいただいたドハンです。
こんにちは。
みんなのダイエット楽しみながら、聞かせていただいていますと。アドバイスをいただいて水泳も実践し、とても効果を感じることができました。
おー、
プール行かれたんですね。やはり自転車に乗る方のが好きなので、プールからは足が遠のいてしまっています。あ、なるほど。ただ自転車は最低でも30分は乗るように心がけています。あとは肩の上げ下げ、屈伸、腕立て、腹筋を毎日行っています。体重はあまり変わらないのですが、一時体脂肪が 19% まで落ちました。
わー、素晴らしい。
羨ましい。はい。今は 21%。程度をフラフラしている状態です、なかなか落ちても安定してくれません、それでも病院の定期検診で、善玉コレステロールの値が44まで増えてきましたと、これなら大丈夫だねと主治医にも言われ安心した次第です。おー、素晴らしいですね。嬉しい報告ですね。放送内でのバーム効果を聞いて運動中運動後の水分補給はバームウォーターに切り替えました。そういえば最近、腕時計が少し緩くなった気がします。お腹周り以外から痩せていくなんていうこともあるんでしょうか。番組楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これお腹はあんまり変わんないけど腕が細くなったんじゃないかっていうことみたいですけど、
そんなことあるんですか。
これ実はドハンさんのメールを一通り読んでいくと分かるんですけれども、とても正しく痩せてきてるんですよね。例えば体重があんまり変わらなくても脂肪が 19% まで落ちるっていう、以前もちょっと話をしたことがあると思うんですけど、あまり体重っていうよりも脂肪率で考えた方が体を作っていく上ではとても健全で維持がしやすいっていうお話なんですが、なので体重変わらずに体脂肪が落ちていくというのは実はとても素晴らしく、そして今 21% ぐらいっていうところなので、やっぱり痩せた後に安定させるまでの時間が少し必要なので、そこはちょっとやっぱり動いてしまうことがあるんだなっていうお話、
ああなるほどね、
はい、でも体にちゃんと出ているのはもう病院の定期検診で善玉コレステロールの値が44まで増え、かつ主治医の先生にもこれなら大丈夫だね、太鼓判を押されたっていう、もうとても素晴らしいな。
これはでもいいですね。
はい、
本
当に皆さん聞いてくださってる方は意外と本当に多分ドハンさんの世代の方で、男性で本当にものすごく皆さんウォーキングやってらっしゃったり自転車こがれたりしてる方すごい多いみたいなんですね、僕の
知り合いは。
なのでそういう方の希望の星になってくださったんじゃないかなと。
じゃあもうドハンさんにしてもケンさんにしても冒頭に話に出たこの番組のアイコンを貼っつけて病院に行っていただきたいですよね。
そうです ね、
ワッペンかなんか作りますか。
ワッペン作って先生に褒められたらみんなのダイエットのワッペンを指さすと、
はい、
ね、ケンさんは走りながら、人とすれ違うとこれを指さすとみたいなね。そんなに動体視力もいらずに認知していただけるんじゃないでしょうか。
ぜひぜひそうしていただきたいっていう、まあでもあとは本当に腕時計が少し緩くなったっていうところから体の変化感じてらっしゃったっていうお話で、多分でも皆さんも同じような状況ではないかもしれないですけれども、疑問に思ってることはあると思うんです。お腹っていつまで落ちるのみたいなことだったりとか。
いつになったら落ちるのみたいなね。
はい、ありますよね。
はい、
で、これに関して言えば、多分多くの方の疑問が解決できると思うんですけれども、ですね、体って、すごく簡単に言うと、動かす場所にはお肉がつきづらく、動かさない場所にたくさんお肉がつくものなんですね。
はい。
なので、やっぱり一番 体の中心にあるお腹って、
うん、
他の場所に比べて動かすことっていうのがものすごく少ないじゃないですか。
はいはいはい、
中心ですもんね。
はい、
うん、
なのでやっぱりどうしてもお肉がつきやすくなる。逆に指とかって関節もたくさんあるし、うん、もちろん手もそうですけど、うん、ものすごくたくさん動かすじゃないですか。
うんうんうんうん、
だからむくむとかはあるかもしれないですけど、指太りっていう感覚はほとんど皆さん持ったことないと思うんですね。
うん、ああ、なるほどね。
うんうん。
うんうん。
なので、使う場所ほど落ちるっていうことなので、
うん、
まあ、動かせる場所ほど落ちるっていうことなんです。だから、動いていて体の変化が少しでも見つけられたら、
うん、
それが続いていくことで、お腹にも働きかけるっていうふうに考えていただくと、挫折をしにくくなるかなと思ったりしてるんです。うん
うん、なるほど。
一番最初にでも気にする部分が落としたくはなるじゃないですか。でもその前にあれなんです、自分の体をたくさん使うことができるようになっていくと痩せるので、
うんうん、
簡単に言うと余分なお肉が外側から落ちていった方がお腹落ちやすくなるわけですよね。
うんうんうんうん、
だからまず気になっている部分を落とす落とさないっていうことで悩むのはとても気持ちはわかるんですが、そこにたどり着くことを信じて、
うん、
まず動かせることを動かすっていうのが痩せる上では一番多分最短距離を走ると思うんですね。
なるほどね。
多分よく部分痩せみたいなことで特集を雑誌でされたりテレビでされたりものすごく
たくさん、はいはいはいはい、
僕でも見たことある。
うん
うん、部分痩せ自体を否定するつもりは全くないんですけど、
うん、
でも全ての人にとって全ての人に効く部分痩せというのは、
うん、
残念ながら、
うん、
ものすごく少ないです。
うーん、ああ、なるほどね。
でも部分痩せの方法自体はあると思うんですよ。あるんですけど、
うん、
それが一人一人違うので、
うん、
それを一人一人見つけていくことが大事なんですっていうことなんです。
うんうんうんうん、
だからみんながこれをやったら痩せますっていう部分痩せっていうのは、
うん、
正直ちょっともう自分に効くかどうかっていうのは見極めが難しいんじゃないかなと思ってるっていうことなんですね。うん、
あ、なるほどね。
だからこそ100人いればになるわけですね。
そうですそうです。なので本当にダイエットって実は一番正しい知識を持って始めることが成功する一番、うん、最短距離ナビっていう感じなんですね。
うんうんうん、うん、
ナビがないとすごく遠回りして無駄な経路を走ってくるんだけれども、その間に結構エネルギー使わないっていう話で、正しい知識に基づいて動くと実は最短距離を走れるっていう、まあそのために例えば近くにあるジムのインストラクターの方を活用していただいたりとかするのが一番良いと思うんですけれども、うろ覚えの知識で動くのが一番失敗をしやすいので、
ああ、なるほど。
そこに関してはとりあえず専門的な知識を持ってらっしゃったりとか。
うん、
する方にアドバイスを受けて、うん、自分に合ったものを選ぶっていうのが一番良いかなと。
うん、
じゃあもうこの番組を聞き始めた、ね、聞いてる方も僕たちも最後まで聞かないかんわけですね。
ぜひ。なので本当に皆さんメールを送っていただいたりとかして、
うん、
その方に合ったことっていうのが提案させてもらえると、
うんうん、
一番成功するかなと思っていてのみんなのダイエットかなと。
うん、なるほどね。
すごく美しくまとまったんですけど、うん、なんか皆さんが全部相談した方が全部卒業していって、うん、僕と半助さん2人だけが取り残される
ね。
居残りさんみたいになって、なんかこういつまで経っても痩せないんです。
ドラえもんとかの設定でいつまでも登場人物が年取らないみたいな。
いつまで経っても帰れないみたいな。早く痩せたい。
そうね。
うん。
うん、まあでも本当にこのドハンさんのやつはやっぱり痩せたいっていうのはもちろんあるんですけど、
うん、
その中でやっぱこの健康になっていく、まあ、ずっと一生やっていくものだっていうところから考えると、
ね、うん、
こう健康にね一歩近づいてっていう部分のお知らせをいただいたのはすごく嬉しいなと思いますので、うん、僕もねこの善玉コレステロール少ないって言われているので頑張ってドハンさんに追いついていきたいと思いますということで、またどこかで、ね、まあ、12月5日に限らずその先どこかでお会いできることがあれば、
はい、
負けずに私もお腹引っ込めてお会いできるといいかなと思っております。
はい、
では CM を入れて今週の ドバイスご紹介いきたいと思います。
はい、
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで今週アドバイスをさせていただくのはこの方、すみまるさんという方からいただきました。
はい、
永井さん、哲夫さん、そして半助さん、はじめまして、こんにちは。
こんにちは、
すみまると申します。なんとスイスの田舎、
スイス
ハイジーな感じの村より楽しみに拝聴しています。
すげえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
ヨロレヒホーってやっぱやるんですかね、みんなね。
いや、ハイジのブランコはあるんでしょうか。
ね
え、僕も同じこと考えました。
パンとチーズは本当に美味しそうなんですかね。
はい、
いいね。
それも考えましたね。
うんうん、いやでもなんかスイスのハイジーな感じの村だったらなんか一日写真撮ってても飽きなそうで。
あ、本当ね。
期待です。
うん、
はい。そんなところからお聞きいただいてる住村さんからいただいたのは、
はい、
2週間前 iTunes にみんなのダイエットを登録してバックナンバーを毎日一つずつ聞き始めましたと。で今日やっと14回目を聞き終わり最新の15回目に追いつきましたと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
バ
ックナンバーを聞いてくださったんですね。私は現在年齢46歳女性、170センチ64キロ台、体脂肪が 29% 台ですと。去年約8ヶ月くらいかけて、体重64キロ台から59キロ台に、体脂肪は 27% 台から 25% 台に落としました。
お、
これすごいですね。その後有酸素運動と食事制限を緩くしたところ徐々に8ヶ月ぐらいかけて64キロ台に戻ってしまいました。うん、しかも体脂肪は 29% 台にまで。オムロンの体脂肪計で内臓脂肪レベルが、ダイエット成功当時は3だったのですが今は5ですと。これなんかあるんですかね。は
い、ゲージがあったやっぱり1から少なくなっていってっていう風に考えていただけると。
なるほど。もろリバウンドでかなりショックですが、この番組を見つけたことがきっかけでもう一度挑戦する気になりました。年齢も年齢だし内臓脂肪量増加のリバウンドですので、難しいかとは思いますが永井先生のアドバイスを信じて頑張るつもりですと。
ありがとうございます。
番組を聞きながらスクワットや腹筋運動をするようになりました。有酸素運動は1日30分から60分、インドアサイクリングかジョグとウォーキングを半々くらいでするようにしています。コンスタントに週に2回ほど、ボクサーサイズみたいな動きで持久力をトレーニングする、フィラキックパワーという運動とエアロビを行っています。もういろいろされてますね。
すごい、
うん。話題のスーパーバームもアマゾンで購入しました。なんか本当になんかキックバックがあっても良さそうな感じがするぐらいですが、来週あたり日本より届く予定ですので楽しみ、試してみたいと思います。60分で T シャツが絞れるほどの汗をかく時もありますが、スーパーバームを使ったらどのくらい違うか楽しみです。使わなくても絞れるぐらい汗かけるっていうのもすごいですね。これ飲んだらどんなになっちゃうか。今度実家の母よりごまとおしゃぶりコップが届く予定です。有酸素運動後2時間は食事をしない方がいいというのは、目からハラハラと鱗が落ちる思いでした。いやこれは私もそうでしたね。運動の後は実際お腹も空いてるしこれだけ動いたんだからという気持ちもあって必ず何かを口にしていたと思います。私もです。これを温めるだけでも何か大きな変化がありそうでワクワクです。で、ここからですね、永井さん、永井先生に質問です。
はい、
ダイエットの目標体重、到達後のケアを教えていただきたいです。 例えば運動で痩せた人はその運動を一生続けていかなければならないのでしょうか、食事制限で痩せた人は一生食事制限が続いて回るのでしょうか、それだとまるでトレーニング地獄や節制地獄に陥ってしまうようです、ダイエットは一時的ではなく習慣だというのはある程度分かっているつもりです。しかし、脂肪燃焼のために1日60分の有酸素運動を一生続けるのって無理じゃないですか。私のようにプログラムをちょっと緩めただけなのにじわじわとリバウンドしてしまうって結構あることなんですか。もう二度と同じ失敗はしたくありません。目標は体脂肪 20%、 ブルースリーのようなマッチョ体型ですと、これそもそも女性には無理なことなんでしょうか、そもそも無理な目標なら変える必要ありかもですね。では、変化がありましたらまたお便りしますと。永井先生よろしくお願いします。哲夫さん、半助さん頑張りましょうということで、
頑張ります。ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう今頭の中でハイジのあのブランコにブルースリーが、ま、乗って、ね、この雲はなぜって言ってるような気がして、頭の中がお茶になってますが。
怖い怖い。
ね、はい。
はい。まあこれでも確かに気になるとこですよね。
そうですね。多分、ダイエット一回成功した方は同じことを考える方多いんじゃないかなと思うテーマですよね。で、まあ、これは、ちょっと、誤解がないように話さないといけない内容だったりはするんですけれども、例えば、一生運動を続けていかなくちゃいけないのかっていうお話に関して言えば、続けていかなくちゃいけないことはないっていうのが結論なんですけれども、なんだろう、痩せるために運動を続けなくても良いっていう意味なんですね。
はいはい。
要は多分体を動かしている方が、まあ、健康だっていうのはもう皆さんもお分かりだと思うんですが、あと女性で言うと、いわゆる見た目年齢とかも変わってくるっていうお話だと思うんです、例えばすみまるさんも多分今プロフィールを拝見している限りだと、そんなに多分ポチャポチャしている方ではないと思うんです。むしろしっかりやってらっしゃって、多分普通の人から見たら、そんなに、見えないよ。いや、そんな太ってる感じに見えないよって言われるタイプの方じゃないかなと思うんです。女性としては身長も高いですし、体脂肪も年齢を考えると決してすごい多いわけではないですからね。
はいはい。そうですよね。170センチあって64キロだったら、そんなに、ね、太ってるっていう感じじゃないでしょうね。
年齢で考えてるとだから全然無理はないんですが、ただ女性としてとか健康的な部分を考えてっていうと、本当にこちらに書いていただいてる通り 25% 台の脂肪率っていうのが、とてもバランスが良いんじゃないかなと。あとは例えば年齢も年齢だしっていうお話もあったと思うんですが、
はい
僕のお客さんは60歳から10キロとか痩せてますから、脂肪を落とすことだけで、だから全然不可能ではないですし、やることによって、例えば体に不調をきたすとかいうことも、正しいやり方を見つけてもらえさえすれば決してないっていうことは断言できると思ってるんですね。でこの方はものすごくいろいろやってらっしゃるじゃないですか。やっぱりアクティブに動いてらっしゃったりする部分もたくさんあっての今っていうことなので、そこはこれからもやっていただくのは良いかと思うんですが、多分一度痩せた後に、あることが足りなかったのが多分リバウンドを起こしてしまった要素の一つなのかなと思って。
気になりますね。
すごい、
はい、
でそれが何かっていうお話なんですけど、痩せた後に実は女性って筋トレをした方が良いんですよ。
痩せた後に、
痩せた後ですね。っていうのはいわゆる有酸素運動って言われる汗をたくさんかくような運動をして、脂肪を落としていくじゃないですか。
はいはいはい。
で 女性の場合って男性に比べて筋肉がつきにくいので、
うんうんうん、
最初から筋トレをやって有酸素運動を併用して効果出そうとすると、うん、すごい時間がかかっちゃうんですね。
あ、はいはいはい、
でその前にやっぱりくじけてしまうっていうことが往々にしてあるんですけれども、うんうん、なのでまずは持っている筋肉をフルに使うようにして、うん、汗をかいて痩せるっていうことをしていただくっていうことはこれありだと思うんですね、
うんうんうん、
ただその時点では結局あの運動でたくさん絞り出していたり食事をすごい我慢しているから今の状態が維持できるっていう感じじゃないですか、
うんうんうん、
なので少し筋肉をつけてもらうことでまず代謝を上げるっていうことが一つ、
うんうんうん、
あとそれによっていわゆるあの女性だと体型プロポーションも維持しやすくなるわけですよね。
なるほど。
なのであの筋トレが多分今の状況で言うと、うん、少し足しても良いんじゃないかなと思っている部分なんです。
なるほどね。まあ有酸素運動でインドアサイクリングとジョギングウォーキングで、ボクサーサイズとフィラキックパワー、
フィラキックパワーっていう運動が多分そのボクサーサイズみたいなもののようなので、あとエアロビなのでやっぱり有酸素運動のものがすごく多いと思うんですね。
そうですね、で、これにじゃあ、
はい、
なんか筋トレ的な腕立てとか腹筋とかそういったものを
加えていってまず代謝をアップさせるっていうことをしていただけることは良いのかなと。だと食べることを我慢しなくちゃいけないっていう話、
はい、
これ皆さんも絶対考えると思うんですけれども、
うんうん、
まず実はあのすごい極端なことを言うと、
うん、
痩せることなんて簡単なんですよ。
簡単ですか？
衝撃発言しちゃいましたけど、
うんうん、
あの痩せてもらうことは僕はすごい簡単だと思ってるんですね、極端なことを言えば、
うん、
実はその後痩せた状態で90日間キープできることでリバウンドをいわゆる抑えることができるんですね、
うんうんうん、
でその90日間の過ごし方っていうのが実はとても大事で、
うん、
そこで食べるものっていうのは実は元に戻したりするのは NG なんです、
うん、ああ、はいはいはい、だからそれまで、
はい、
うん、要はそれまで食べてて太ってきちゃってたわけだから、その量は過剰な量だっていうこと。
あと痩せてきたことに対して、
うん、
要は一回痩せて自分としては喜べるじゃないですか、
うんうんうんうん、
ただあの体の各器官からするとものすごく今まで貯めといたエネルギーを出されちゃって異常事態だっていうことなわけです、
うんうんうんうん、
なんで体は言ったらやっぱり飢えているわけですよね、普段よりも、
うんうんうん、
でそれでやっぱりあのそのことを信号をどこかで察知して食べちゃったりすることで、うん、もう一回入ってきたエネルギーはそんな簡単には出さないぞって体が決意して頑固になるのが要はリバウンドなので、
うんうんうんうん、
それをあのいわゆる緊急事態宣言が解除されるのが大体90日後だと思っていただきたいんです。でそこまでいくと今度は食べる量っていうのがあのいわゆるどか食いをする気持ちが湧きづらくなるんです、
うんうんうん
うん、あの大抵あの太って食べ過ぎる時って自分の中の必要な栄養の量っていうのを体がバランスを取れなくなってる状態なわけなので、
うんうんうん、
逆に痩せていったことで体の感覚がすごく正常に働くようになっていくと、うん、そんなに食べなくても良いなって普通に感じられるようになっていくんですね、
うんうんうんうん、
だから、ね、必要以上の食事を我慢するとか思わなくても、
うん、
食事の量が適正に保てるので、
うん、
いわゆる節制地獄は何でしょう、経験せずにも済むっていう、
うん
う
ん、要は我慢して我慢してっていうよりはデフォルトで普通に食べてる量が それまで太ってくるペースの時よりも少ない量に自然となるっていうことなんですね。
なります、なります、
うんうんうん、
センサーが正しくなると。
そうです、正しく感覚が働くようになりますし、あとすみまるさんみたいにこれだけ動いている方だったら、
うん、
そのセンサーがものすごく働いていくと思うんですね。
うんうんうんうん。
だからね、痩せた後の90日間は、
うん、
少し意識的に抑えるっていうことを考えておいていただくと、
うんうんうん、
その後がすごく維持しやすいかなと。あとそのために一回痩せたら筋トレをしておいてもらえると、
うんうん、
すごくあの見た目的にも綺麗になりますし、
うん、
代謝も上がっていくので、
うんうん、
まあ、太りにくくさらにできるっていう感じかなと思うんです、うんうん、
じゃあ先生、その90日間というのは例えば乱暴な言い方すると、あの、はい、時々無茶して食べないダイエットする方いらっしゃるじゃないですか、
はい、
だったら、うんうん、お前本当に90日間食べんつもりがあるならそれで痩せるけどそれ無理やろってことになっちゃうわけ。
そうです、もう本当にシンプルに考えるとそういう話なので。
あ、うん、あ、そうですよね、90日間食べずにっていられないね。
じゃあ少なくとも90日間続けられるぐらいの量にしとかないと当然ゼロじゃ餓死しちゃいますもんね。
そうです、うんうんうん、あの満腹にすることが悪いわけではないじゃないですか、
うんうんうんうん、
あの要は満腹感は感じられれば良いので、
うんうんうんうん、
だから満腹感を感じられるような食事をするっていうことだと思うんですよ、
うんうんうん、
食事の量を単純に抑えるっていうよりも、うんうん、あの満腹感を出せるため、でもこれ以上食べなくて良いやって満足できる量になる工夫をしていくと、うんうんうん、良いなということだと思うんですね、うんうん、
それで今までその水分を先に取るだの、あのガムを噛むだの、はい、スルメを噛むだの、そういう満腹を我慢するんじゃなくて満腹を感じろと、別にあれは半助さんを甘やかすために言われてたわけじゃなかったわけです
ね。
はい、いやでも本当にそのガムとかごまをやってて、うん、本当にある程度そのちょっと控えようかなとかっていう気持ちは正直あるにはあるんだけど、
うん、
でもある時から、うん、このおかわりしないっていうのかな、今までの半分とは言わないけど3分の2ぐらいでもお腹いっぱいって思って、あでも今日おかわりしてないやっていうのがなんか習慣になってできてるのは感じているので、そのさっき永井さんがおっしゃってたあの我慢するんじゃなくてその食事制限的なものが しないで済むっていう感じは分かる気がします。
お
だまだ多いんでしょうけどね、あの必要な量より多く取ってるんだと思うんですけど、うん、徐々に減ってはきてます。
あとはもう本当にあの食料事情っていうか、普通にあの住丸さんはちょっと別かもしれないですけれども、普通に例えば日本とかで暮らしていると食料事情で困ることっていうのは割と少ないじゃないですか。だからやっぱりあの以前もお話ししたと思うんですけど、栄養は絶対過剰に供給され気味なんですよね。っていうことをまず知っておいて、だから食べることを我慢して、ちょっと我慢してちょうどだっていう基準を持っていただけると良いのかなと、うん、なんか出されたら残さず食べなくちゃいけないっていうのはしつけとしてなされてる部分も多いじゃないですか。
ああ、それはね僕どうしてもそうなっちゃいますね、
はい、なんだろう、出される量を最初から減らすコールをしてもらうっていうのはありだと思うんですよ、うん、
そうですね、だからなるべくその外食を控えて、外食だともう出される量ってね、一般的なその量とか、まあ、注文仕方もあるかもしれないけど、どうしても調整しづらかったりして残したくないから全部食べちゃうっていうのはあるので、なるべく外食 しないようにして自分ところで出す時の量を減らすっていうのかな、
はい、
うん、それもでもなんか自然と少しずつ減らすとあまり気にならずない状態っていうのかな、あんまりその我慢するっていう意識よりもだんだんと減っていくと思います。
そうですよね、あとはそのために、うん、満腹中枢を刺激して早く満足感を出すために噛むっていう行為を繰り返してもらえるととても良いっていう、
まあよく噛むから結果的に食事の時間が長くなるんですよね、ゆっくりだというかね。
あと物を細かく噛んでいくと栄養の吸収っていうのがすごくスムーズじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんでそのことによってやっぱり適量な栄養で成分をかけやすくなるっていうのもあるんです、
うんうんうん、 まあこの運動に関してもじゃあ結果ある程度痩せて90日間維持する。
そうですね、食事に関しては90日間維持していただいて満足するところまで痩せたなと思ったら、
うん、
少しあの動く要素をあのすみまるさんの場合は、うん、筋トレを入れていただけると効果的じゃないかと。まあスーパーバームに関してはもうこれはあの今哲夫さんがあの番組内のスーパーバームの対価としていらっしゃるので、うん、そこは効果のほどを
効果のほど
教えていただけるとっていう感じかな。
ね、人体実験中でございます、はいはい、
体を張って挑戦してくださっているので、
はい、じゃあこの、すみまるさんからいただいてちょっと緩めたらこうリバウンドしてしまったっていう部分に関してはその筋トレを入れることによってずっと同じものを全部続けるんではなくても維持できるようになるよっていうことですね。
そうですね、維持しやすくなりますね。体を動かす面では、うん、筋トレを取り入れてもらえると効果的なんじゃないかということと、
うん、
お食事に関してはあの満腹感は得るけれども、
うん、
量を少しコントロールするっていうことを90日間続けていくと、
うん、
体の変化が収まりやすくなるっていうことが分かっていただけるとありがたいかなと、
うん、そうですね。なのでちょっとそこら辺少しまあもう一度頑張っていただいてですね、目標
ぜひでも今後の経過もまた番組でご紹介させていただければっていうことで、
そうですね。で、目標自体無理はないんですか？
あ、でも今拝見している限りでは、
うん、
とても正しいラインだと思います、
うんうん、
ただあの女性で、まあ、年齢の問題っていうのは絶対に考えなくてはいけないので、
うん、
やっぱりあのすみまるさんの世代で 25% っていうのは結構体にとってはギリギリ絞っているっていう感じなんですね、女性としての体で考える。なんで あの、はい、あまりそれ以上を落としすぎるっていうことは考えられない方が良いんじゃないかなと思います、うん、
じゃあこの目標
は最初
の 20% のブルースリーはあまり無理しない方がいいよってことですか？
目標あの個人的な意見で言うと、
うん、
すごく見たい感じはあるんですけれども、
うん、あのハイジのブランコに乗ってるブルースリ
ー、はい、ちょっとまあ少し細かい話になっちゃうけど、
そんなブルースリーにはなりたくないと思うよ、すみまるさん。
もう頭の中さっきからそのブルースリーがキコキコキコキコ超えてるんですよ。
あとはなんかスイスでジークンドーの特訓をしてるみたいな絵が、スイスの山並みの下でジークンドーをやっていってる。で、ジークンドーっていうのはブルースリーがあれですよね、あの、
はい、
編み出した何でしょう、一つの格闘技の方なんですけれども、やっていていただける。多分女性だと 20% だとあの、
うん、
簡単に言うと病気とかになりやすくなっちゃうんですね。抵抗力もすごい落ちちゃうので。
ああ、それは聞いたことありますね。
はい。なので多分あの例えば 23% ぐらいであれば、
うん、
ギリギリ多分本当にあの痩せマッチョな状態で体型を維持できるんじゃないかなと思います。身長も高い方ですしね。
うんうん、
だから 23% で作っていくっていうことで、
うん、
ご提案をさせていただければかなと思っているところはあります。うん、20% 本当にちょっと男性だったりなんですけど、
うんうん、
女性は本当にあの特に内臓を冷やしちゃうことが多いので、
うんうん、
そのあたりでキープできるとあの要は長い時間その体型でいられると思うので、
うん、ああそうですよね。まあ
そうなんです。
目標高いのはいいけど無理があるようなとこだったらあんまりね、
うん、
あと何かのコンテストに出るとか写真を撮るとかっていう目的があってそこを目指すんだと一瞬なんで OK なんですけど、
うんうんうん、
ただあのずっと続いていくっていうとなると本当に 20% っていうのはちょっと女性の体にとってはリスクが大きいので、
うんうん、
23% ぐらいのところで作っていくことも可能かなと思っているんですね。
うん、そうですね。なんかね、こういう番組やっててこうダイエットして体壊しちゃうっていうのは本末転倒な気がしますんで、ぜひ、まあ、まずはこの一度達成した 25% 台ぐらいを維持してみるっていうところからしていただけるといいんじゃないかなと思いますので、
で最終目標は 23% でこう、うん、スイスでブルースリーのような方を目指していただいてっていう。
もうさっきからオンジと遊ぶブルースリーとか、なんか、ユキちゃんと遊ぶブルースリーとか、なんか、クララと遊ぶブルースリーがなんか、
怖い怖い。
僕は今頭の中で燃えよドラゴンがすごい再生されてます。
ですよね。なんかロッテンマイヤーさんと戦ってるブルースリーとかね、なんかね、頑張ってください。何に頑張るのかよくわからんけど。
はい。
はい。
まあ本当無理のないところでね、はい、頑張っていただきたいですね。私たちも頑張りますので、一緒に頑張りましょう。ということで、はい、いった CM を入れて、哲夫さんが面白いものを発見してくださったので、ご紹介していきたいと思います。
はい。
はい。
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。 デジタルスタジオ What's New。
はい、ということで哲夫さんがなんか面白いものを見つけてくださったということで、
はい
はい、
これ、うん、運動の方ではなくて撮る方を気にしてみましょうっていうところですよね。
というか、全然1ヶ月やっても成果が出ない落ちこぼれな哲夫です。で、俺、結局、食べ過ぎてんのと。てか、食べ過ぎてる、暴飲暴食はしてないので、食べる量というよりもカロリーが、やっぱね、使う量よりも圧倒的に多いのかなと。そもそもいくら俺は取っとるんだと。
うんうんうん。
いうところが、ちょっと気になりまして、
お
はい。
もう今便利ですね。ネットで調べると、
うん、
いろんなサイトがザクザクと出てきて、
お
もう本当にダイエットとか多すぎるぐらいいっぱい出てきまして、
うんうん、
はい。でまず厳密にというぐらいのつもりではなかったんですが、見つけたサイトがありまして、
はい、
ですね、サイトのタイトルが簡単ビックリマーク栄養＆カロリー計算というサイトが見つかりました。
はい。
お
なんです。うん、で、本当にざっくりカロリーが出ればいいなと思ってたぐらいだったんですが、ちゃんと栄養素まで、
うん、
考えてくれるサイトで、
うん、
何かと言いますと何を食べたと、
うん。
で、結構それが細かいんですよね。うどん食べたじゃなくて、うどんの中に具がどれだけあったとかいうのをずっと微調整していくわけです。
はいはいはい。
で、何グラム言われても何グラムか意識しないで食べてるわけじゃないですか。特に外食の場合は。
そうですね。
ですよね。その時にちゃんと、補助といいますか、写真マークがあって、写真マークを押すと100グラムってこれぐらいよと。うんうんうん、あ、これだったらいや、俺50だったとか。
うん
うん、そういう感じで本当に細かくありまして、それをやったらやっただけ、例えば1日分まとめますよね。で1日分入れて結果出しますと、
うん、
本当に単純にトータルで何キロカロリー取っただけじゃなくて栄養素何が足りてる足りてないとか、はい、
うんうんうん、
特に 20% 足りてない栄養素はピンクでラインが出て、あんたカリウム足りてないよとか、はい、が出てくるんです、
うん、
というのを見つけまして、1週間もう10日ぐらいかな、つけております。
すごい、これすごい細かくできる分大変じゃないですか。
いや、細かくできる分面白い。
ああ
、
岡田さんのレコーディングダイエット、いつまでも、
はいはいはいはいはい、有名ですね。
ありましたよね。ちょっと、うん、ちょっと前に流行りましたよね。
うん、
で、その方のインタビュー、なんとなく、レコーディング、記録していくダイエットっていうのは聞いてまして、で、その方の本、うん、ご本人のインタビューを、ちょうど、だいぶ前にダウンロードしてたポッドキャストの中にあったのを最近聞いたんです。
うんうんうん、
で、やはり、だんだんパズルのように楽しいと。
うんうんうんうん。
1日1800なら1800の中をどう組み合わせて美味しいもの食べるかみたいな感じで楽しいというのを言われてあったんですが、
はい、
それが少しわかるような気がする。
おお。
とてもでも正しい考え方ですよね。食べるにおいて。
はい。だと嬉しいですか。
やっぱり、
うん、
そうなんです。どうしても従来だとカロリーのことばっかりを考えることも多いんですけど、カロリーと栄養が一緒に考えられると、うん、要は痩せた後も、うん、その状態が維持しやすいし健康状態を崩しにくいっていう、
うんうんうん、まあカロリー低いからって言って栄養素が偏ってたらおかしくいくことになっちゃうわけですもんね。
極論こんにゃくゼリーばっかり食べてたら栄養失調になっちゃいますっていうお話。
あのさっきの90日間お前それ食っておられる覚悟はあるんかってことですよね。
はい、うんうんうん、
90日続けられるってことはもう常に毎食栄養のバランスが取れてるのが理想ですもんね。
はい、
うんうんうん、
あともうさっき その岡田先生のお話で、
はい、
1800キロカロリーをどう埋めるかって、だから1800キロカロリーフルに使いたいんですよね。満足したいんですよね、
うんうん、1800
キロカロリーで、
うん、
でその時栄養バランスも考えてカロリーを目いっぱい使って美味しく食べたいっていうことだと思うんですよ、
うん、はいはい、そうなんです、そうなんです。僕今まで、まあ、一人暮らし長いので野菜を摂ることだけは気にしてたんですけれども、はい、まあ、はい、この時期ですから鍋系統で白菜、そして、お好み焼き系統でキャベツぐらいだったんですが、うんうん、ちょっとこのバランスを見るようになって、やっぱり最近人参あんまり食べてないよなというのがあったんですが、その、うんうん、この斎藤さんにもやっぱり教えていただきまして、
お、はい、教えてくれるんだ。
まあ足りないよと。で足りない栄養素とか見ると人参とかあるわけじゃないですか、やっぱ。
ああ、出てくるんだちゃんと。うん、
そうだよなと思って、ちょっとね、うん、カロリーの低いカレーライスをちょっと考えて、
うん、お
お、
はい、
人参、ピーマン、ししとうとか、
うんうん、
あ、ししとうなんか5個食べても10キロカロリーいかないんだとかね。
あ、そうなんだ。
はい、
ししとう好きなんだよ。
そういう楽しみまでできて、野菜が結構いろいろなパターンを取れるようになって、もう今日一日でこうピンクのエリアがすごい少ないメニューができるとラッやったぜみたいなね。
あ、はいはいはい、
はい、そういう自炊の楽しみも増えてきました。
このサイト本当に今僕目の前で哲夫さんが記録をしてくださったとある日の記録を見させてもらってるんですけれど、
はい、
うん、ちゃんと本当に不足な栄養素ははっきりマイナスでこのぐらい足りてませんよっていうのが出てたりとか、全部すごい一目でわかるんですよね。
はい、すごい細かいでしょ栄養素。
これすごいですね。
はい、
うーん、
なのでまあ1日で完全にいけなかったら翌日はちょっと足りなかった分を重点的に摂るとか、
はい、
そういう形で 2,3 日以内に片をつけるみたいな感じで、
やってんだ。
へ
ー、
面白いです。
これはなのでぜひ本当に食べることで計算をするとちょっと大変だなっていう方は、うんうん、一回ちょっと自分の食事を見直すのに摂取カロリー見るだけでも良いですよね。気をつけたつもりだったけれども、
うんうん、
実はこんなにカロリーがあったんだって思うこともあるでしょうし、
うんうんうん、
多分本当に今の哲夫さんの話だと自分の食生活を自然と見つめ直せる感じじゃないですか。
本当そんな感じです。
はい、
なので、
うん、
基礎代謝、
うん、
またこれ永井先生にお伺いたいんですけれども、うん、基礎代謝をねちょっと前回番組が終わった後に僕はどれぐらいかっていうお話を伺いまして、
はい、ね、
でそれプラス運動したやつ、
はい、
を摂取カロリーからプラマイやってという形で、うん、カロリーの水筒帳を、
今そうなんですよね、
はい、つけております。先月の1週間分からだからちょうど10日11日分
ですね、うん、
は
い、これも結構面白いかなという感じで、
はい、その時続いてるんだ。やっぱ面白いんだね。
うん、面白いで運動をちょっとでもしよう、ちょっとまた前回のお話の最後でちょっとでもやれるだけやった方がいいっていう話あったじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん、有酸素運動はもう20分以上、まあ、実質1時間やらないと意味がないって思い込んでたんですけれども、もうたとえ、
はい、
20分以内しかできないとあっても、そのね1時間20分超えた時とは効率が違うのは分かっててもやらないよりはいいかなということで、ほんの10分とかでもやるようになりました。
うんうん、おお、
うん、
そうですね。もうまさにだって哲夫さんバームマイスターですからね今。かなりの勢いで。
ツイッターにバームつけるのはうまいですよ。違うか。
はい
はい。
なんで僕のタイムラインに本当に哲夫さんはもちろん バームをつけてくださって、うん、ハッシュタグで流れてくるんですけど、はい、他の方もなんか気がつくと、うん、バーム、バームって入ってることが結構あるんですよね。
結構増えてきましたよね、バームのハッシュタグ使ってくださる方がね。
はい、そうなんだ、
はい。そこら辺のお話は、
うん、
CM 一回挟んで、
はい、
結果発表の時に、
はい、お、今週も来ました。はい。
です。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで今週もいよいよやってまいりました、私たちの進捗状況発表の時間でございます。拍手でごまかすっていうのは先週覚えたのでね、う
ん、やましいことがあるほど大きく叩くみたいなね、なんかね。
あの巷ではあの半助さんがどのぐらいの変化を見せるのかっていう奇跡を大いに期待されているっていうこのコーナーなんですけれども、
もう12月5日の奇跡を、
うん、
起こすんでしょうね、
うん、
お台場に奇跡をみたいなね、なんか、
うん、奇跡、うん、うんうん、はい、行きたいと思います。
はい。
ですね、私、今週は、自転車に乗ったんですけど、
おお
一応乗りました。
一応、
距離が10キロ弱。だから前回乗ったっていうよりは、距離乗りました。
うん。時間はどれぐらいだったんですか？
時間どれぐらいだろう？ 1 時間ぐらい？
そんなもん、そういう感じなんですか？
うん、
そうですね。割と緩めな感じですよね。
ですよね。
1時間で10キロっつったら、ゆるゆるです。
あ、歩いて時速5キロぐらいですよね。
そうそうそう。
ウォーキングで僕 4.5 とか5キロの間ですよ。
その通りでございます。まあ、普通1時間走ると15から20キロぐらい。は僕のペースだと行くんですけど、
街中の自転車の人もっと早いよ。ヒューン追い抜いていくよ僕は。
うん
うん、三輪車に乗ってたとかそんなんじゃないんだよね。そういうオチじゃないんだよね。
いや自分の自転車なんだけど、
うん、あとは自転車を持ったまま歩いたとかそういう感じ
で、負荷をかけて、
いやちゃんと乗ってきましたよ、
うん、
乗ってきましたが、うん、同伴者がおりまして、また娘と出かけたので、
うん、
ペースとしては娘ペースなので、まあそれぐらいだったと、うん、いうことでございます。
またし、はい、俺は幸せだとのろけたいわけですね。
いや、そうじゃないんだけど。
お前なんか後役で不幸になってしまえ。
またそれか。
後役怖いんだって。
でね、うん、河原にまでちょっと距離走りたかったから頑張らせてですね、鶴見川まで行ってきまして、でバドミントンやったんですよ。
お嬢さんと、
うん、
うん、
ハードですね。
うん、
結構動きましたよ。だから今週は
お
自転車はまあ自分で一人で走る時と比べるとやっぱあれですけど、
うん、
でもね途中ふざけて遊んでて川の土手を降りれるところがあったんですよ。
はい。
まあ、舗装されてるんですけどね。
うんうんうん。
で、そこの坂登るかなと思って、登ってみって言ったら、なんか平気で登るんですよ。
うん。
で、自分でも登れるの嬉しかったみたいで、
うんうん、
何回登ってたら、そのうち、お父さんもやれっていう話になって、
うん。
で、二人で追っかけっこしながら坂登ったりもしたので、
うん。
その日一日に限って言うとかなり、もう帰ったらヘロヘロになってましたもん。
まあでも先週はその坂を行ったり来たりのパターンはさ、その後に体のアラームが鳴ったのに今回は鳴らなかったんだね。
う
ん、
あ、アラームは鳴らなかったね、さすがに。
よか
ったです。あの時は本当にこう、もうね、俺帰れなくなるかもって思ったぐらいだから、
うん、
あそこまでは行かなかったですけど、
うん、
まあでもなんかしっかり動いたっていう感じはしました。バドミントンね、全身来るよ、うん、おすすめ。
運動量は割とありますよね、
実際。ありますね。
あるでしょう。
子供と遊んでるだけでもこれハードだなと思って、
うん、
おすすめです
よ。いいよ。あ、今度する相手がいる、あなたは。
いや、今度
お前なんか後役で不幸になってしまえ。 幸せ太りでブクブクになってしまえ。
いや、お台場でやりましょう。
やだよ、そんな、お台場で。なんで幸せの分け前を恵んでもらわないけんの。
いや、
一人でも楽しく生きていくんだい、俺は。
いや、面白かったからさ。なんかみんなで楽しんで体を動かしたらいいかなと思って、うん、バドミントン、みんなでやりましょうというおすすめでございました。
で、そしてそんな充実した一週間を過ごした半助さんの数字が、
うん、はい、ということで今週の私の数字、
はい、
いきたいと思います、
はい、
前回ご紹介したのが体重が 79.4、
うん、それが、はい、
78.3、
ですか。
1.1 キロのダウンです。
1キロ。
1.1 キロのダウンです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いい感じ。
で、次が肝心なんですよね。
うん、体脂肪、うん、21.5 から、はい、20.4。
おお。
優秀優秀。
はい、こちらも 1.1% のダウンでございます。
1.1% のダウンです。
イエーイ。てそんな大喜びしてちゃいけないのかもしれないですが、
いやいや、落ちたことは喜びましょう。素晴らしいです。
ああ、そうですね。喜んどこう。
うん。
はい。でウエスト。
うん。
はい。
ずーっと変わらずだった97がですね。
うん。96になったの。
1.0 センチのダウンです。
1.0 センチのダウンです。
しかもね、一回95になったんですよ。
いいの、そんなことは。いいじゃないの。ちょっとでも言ったとこ、褒めてほしいわけね。
うん。90、あ、でもね、一回98になっちゃったんだよね。あれと思って、ちょっとビビってたんですけど、その次の日95だったん
です。ここが3センチ減ったってことじゃない。98から95に。
ああ、そうだね。
ですよね。
ここ
そうですね。なんだっけ
かな。ずっと動かなかったのにね。
うん。で、これ、95はね、何回も測り直したの。うん、いや、これずっと変わってこなかったから、なんか間違いだろうと思って散々やったけど。
その前にほっぺたをつねた方が良かったんじゃないの。
ああ、そうなのかな。ね、ね、夢だったのか。
夢だったんじゃないですか。はい。
で、まあ、1日測り忘れて、昨日が96でした。
ありがとうございます。
はい。ということで、ここに
優秀でしょ、優秀でしょ、
はい、優秀じゃん、
はい、眠れる竜が目を覚ましたということで、
お
ー、来週敷居を上げてしまった、まあでも頑張ります、はい、
ありがとうございます、
はい、お疲れ様でした。
90日間でしたよね。
いや、あの、まだですよ、もっと落としてから90日間で考えましょう。今の幅で90日間はあまりにも動いてなさすぎるので。
早すぎるんだ。もっと落としてから90日間ですね。
志高く持っていこうぜ。
はい、わかりました、はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ鉄道です、
はい、こっちも、はい、お願いします。
もっとすいません、こっちも動いてるのに成果が出ない。本当に申し訳ないんですが、前回ご紹介したのは 65.9、
おい、
はい、
の体重が、
はい、
67.0。
あれ
増えてます。あれ増え
てます。まあまあまあ、肝心なのは次ですからね。
増えてます。体脂肪、
うん、
はい、
21.5 が、
うん、
はい、
21.2。
おぉ、
すごい
出てるよ。なのか、
いやいや、でも体重のことはあまり気にせず、体脂肪はやっぱり見たいなと思ったら、
はい、
体脂肪落ちましたから、これ今回。
0.3、もう本当にね、グラフ見ていただくと分かるように、ふらふらふらふらふらふらふらふらしとるわけですが、
うん、
はい、ウエスト、
うん、
90.8 が、
うん、
89.3。
おぉ、すごいすごいすごいすごい。
すごいのか、
え、だって 1.5?
あ、1.5 か。
1.5 センチです。
あ、本助さんよりすごいんじゃん、これ。
すごいよ。
落ちてます。1.5 センチのダウンです。
1.5 センチいただきました。いただいたのかどうかわかりませんが。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいすごいすごいすごいすごい。
あの、 特にメールをくださるリスナー様から、お前らそれぐらいで喜ぶなと。
言われそうだよね。
ねえ。本当に、なんか、目くそと鼻くそが喜び合ってるみたいな感じだよね。なんかね。まあ、申し訳ないんですが、もう僕たちは僕たちの人生なんで、ね。はい。
まあ、いや、でも本当に。
はい。
まあ、人に合ったペースがあるってこと
ですね。そうなんですね。本当にね、出来の悪い。
100人いれば100人。ですから。
でも、でも、長井先生も100人の中の出来の悪い2人選ばんでもよかろうにね、みたいなね。
一応、あと、ね、もしかしたら皆さんは、100回分引っ張ってるんでしょと思ってるかもしれないですから。
なるほど、ね。いやー、でも、ウエスト下がってんのいいなー。僕もまあ、今回はたまたま下がってますけど。
たまたまか。
でも、ほんと下がんないよね、ウエストって。
まあ、本当に最初のお話ですよね。だからウエストが下がったっていうことはすごい喜んで良いと思うんですよ。
うん、これ 1.5 も下がってるのすごいじゃないですか。
あ、うん、なんか本当にかかり方自信がなくてなんかピンとこないんですが、
でも、
うん、
ここのとこ、だって最初一番ピークだって95とかになってる時あるよ。
そういう意味でいくと体重体脂肪よりもウエストが確実に減り出した俺。
うん。
なんで狙っている感じにはなってきてるって
ことですね。いいんですかね。なんか体重体脂肪本当にフラフラしてますもんね、なんか。
おお。
はい。ここでバームマイスターの実力発揮っていう感じですね。
マイスター本当ハッシュタグつけるだけなんですが、運動はですね、うん、前回の10月29日からいきますとほぼ毎日。
うんう
ん、
なんですが、なんです。プールは一度も行っておりません。行けておりません。
そうなんだ。
はい、プール行けておりません。ただ本当に前回の最後に、うん、永井先生が、ちょっとでも動いた方がいいよと。
はい。
という分は体は嘘つかないよと。
はい。
いうことですよね。
そうです。
それを信じました。つまりその、はい、今までだったら1時間泳げないんだったらもうちょっと行くのやめたにしてたところが、もう30分しか時間がないと。
うん、
でしかも正直プール行く時間ないとだったらもう近く歩く、うんね、うん、で同じ有酸素運動で30分と60分が単純に2倍の効果じゃないのは分かってるけどもしないよりはいいという言葉を信じて、
うん、
動きました。で、うん、ちょうど前回の時にはバームをインしてプールがお休みだったので歩いたと、
うんうん、
いう感じだったんですよね、うんうん、で、水分が大事だと伺いましたので、
うん、
500ml の、水とバームをインして、
うん、
そしてペットボトルに500の水を入れて、はい、同じ、
それは普通ただの水、
ただの水です、すいません、うんうん、バームウォーターは持ってなかったのもありますし、
うんうんうん、
バームスーパーバームをバンバン1日に2個も3個も使うほども裕福ではありませんので、
うんうんうん、
はい、ペットボトルに水を入れて、うん、ただちょっと常温ぐらいにはしておりました、
はい、
で、いきながらチビチビ飲みましたら、
うん、
もう本当に同じコースだったのに汗の出が全然違う。もうかなり九州も寒くなってきたので、ちょうど収録の時水をインしてない時の、バームは帰りに少し汗かいたかなぐらいだったんですが、
うん、
もう水を入れたら、
うん、
もう汗びっしょりというのが本当に分かりました。特に鉄はプールは最初からインして入ったりしてたもので、そのインとインしてない時が、よく違いが分からなかったんですが、今回本当に同じルートをほぼ同じ時間帯、同じ気温で歩いて、本当に違うのは水分だけという感じだったので、まあ、バームプラス、運動中の 500ml、そして終わった後の 500ml、汗とおしっこすごいすごい。でした。
お
ー、はい、もう永井先生のおっしゃる通りでした。
そうなんだろう、本当に使い方で変わっていくものはとてもあるので、
うん、
本当に水分はたくさん取っていただいてっていうのはとても大事な要素かなと
だったんですね、うんうんうん、もうこれがバーム最後の3つぐらいだったんですよ、うん、なんか今までのがすごいもったいない気がして、損した気がして早くやっときゃよかったみたいな。
もう一回復習すると、
はい、
500のスーパーバームを出る前にそれは全部飲んでスタートして、
う
ん、
このバームが200ぐらいで溶いて飲めというやつなんですね、
うんうんうん、
なので200で溶いて飲んで、
はい、
で、残り300の 常温の水 お湯ぐらいにしたかな、を飲みました。そして
そ、
20分ちょっとぐらい経って、500のペットボトルを持って歩き出して、で、1時間ちょっとのウォーキングで
汗びしょ
飲んでもうびしょびしょ、全然違いました。
そうか、
はい。で、もともと僕はおしっこがどちらかというと近い方、便通もすごくいい方なので、もう便秘とかなったことがないぐらいの感じなので、そこら辺のこう、なんていうんですか、水の循環はいいんだろうなとは思っていたんですが、新たな悩みができました。
こんなにうまくいったのに。
はい。何一つうまくいかない鉄道一郎なんですが、翌日から、歩く30分前に 500ml をインするんですが、スタートする前にもうおしっこに行きたくなってしょうがない。もうね、行きたくなってしょうがなくなってしまいまして、一回は無視してスタートしました。で、前回の中で、前回の中で中井先生がその、ここでおしっこ行っちゃったら、終わりになっちゃいますから、みたいな話があったので、これは我慢していかないかんと。もしかすると汗で出るかもしれないと思ったんですが、歩き始めて12、3分でもう、おしっこどっかない、どっかトイレない、どっかトイレないみたいな感じで、もう気もそぞろ。小学生の時に授業中におしっこが我慢できるかどうかで、こう、ね、みたいな感じになってしまいまして、もう、ウォーキング途中で引き返して、お家でトイレみたいな。
やり直しみたいな。
なりました。なので、その翌日は、スタートする前におしっ、匂いを催した時に、おトイレ行きました。そして出した分飲みゃいいじゃんかと。これで頭がいいと。いうことで、またお湯を飲みました。そしたらスタートする前にまた行きたくなってという形でループ状態に入ってしまいまして、いつまで経っても出発ができないと。いや、ほんと笑い事じゃないんですって。
早いね、でも。
もうめっちゃ早い。もうなんか半分条件反射みたいになって、口に入れたら、はい、すぐおしっこみたいな。という状況になったりしてですね。そういうのもあって、あんまり1時間運動ができないとかもあったんですが、ちょこちょこはずっとやりました。
へぇー。はい。すごい。まあでも、ちゃんと歩いてるっていうだけですごいよね。
なのかな。まあ特に時間が短い、そのトイレを探していた時はすごく早足で歩いてたので、心拍数はこれは意識せずにちゃんとクリアしてたと思うんですが。
バクバクになってた。
はい。そういう新たな悩みまでできてしまいましたと。
お
ぉ。いうことなんですが、永井先生、これはどうしたらいいんですか？
そんな知らん。
いや、ものすごいシンプルに、お話が完結してしまうんですが、
はい。
量を減らしましょう。
そっか。
っていうのは、いつまでも、例えば同じ量っていうことじゃなくて、やっぱね、最初って汗の出る量が、今は以前よりも増えたけれども、もっと出せるようになると思うんですよ。で、その時にはもっと水分が必要になるので、今トイレで出てしまう分も、まんべんなく使われるようになるだろうと思うので、そこに行くまでは、少し量を減らして、今、鉄夫さんの状態だと、スーパーバームで200ミリ。
はい。
なので、あと、例えば、100ミリないし、200ミリぐらいで、無理のないところで1回入れていただいて、一応、まず汗をかける準備を軽くしましょうと。
はい。
あと、動いてる時には、できれば500ミリぐらいは取っていただきたいので、スタートの時点の水分を、スーパーバーム以外を半分に減らすっていうことで考えていくのはいかがでしょう。
そんな方法があったとですか。考えりゃそうだよね。
スーパーバーム飲んで出しちゃったらもったいないよね。
なんか貧乏くさい話だけどもったいないよね。
鉄夫さんの体も多分そんなに配管みたいになっていることではないと思うので、スーパーバーム入れた分がダーっていうことではないと思う。
でもタイミング的にそんな気がしてすっごいもったいない気が。
大丈夫ですよ。多分それは大丈夫です。一回吸収されなくちゃいけないので。
だから、そうだよね、だから一回目は我慢しても、歩きに出たのがわかるでしょ。今ここでおしっこしちゃダメだみたいな、俺みたいな。
で、 でも大丈夫です。直結ではないと思うので。
やっぱそうなんですか？タイミング的になんかその気がしてしょうがなかったんです。
そこは、大丈夫だと思います。ただ、やっぱりそういう部分で、最初やっぱり水分たくさん取れないっていうお話はよくあるんですね。なので、最初ちょっと量を減らすところから始めていってもいいのかなと。
ああ、でも僕の周りでその飲めないっていう方は、本当に飲めないじゃないですか。水分取れないっていう方は。はい、でもこんなに飲んで出すから取れないっていうのを、自分が初めてなんですけど。
いや、でも多分飲んだ分がしっかり出せるようにはなっていきます。これだけ汗をかく習慣がついてくれば。
そこら辺も変わってくるんですか？
変わります、変わります。汗の出る量は圧倒的に増えますから、そうなっていけば当然500ミリ入っていればそれの分汗が出せるので、
はい、
そうするとやっぱり痩せやすくなるじゃないですか。だから、まずは今の段階では、スーパーバンム以外の水分を半分に減らすっていうところで、次回を楽しみにするっていうことでいかがでしょう？
わかりました。一つ大人になった鉄夫は少し我慢して、ちゃんと運動するようにします。途中で帰ってこないようにします。
いやーでも途中で飲むその500ミリの水で変わるんですね。
本当になのですごくかっこいい言葉を使うと、これをウォーターローディングっていうんですよ。
お、
要は本当に水を入れるタイミングをコントロールすることで、
はい、
汗を出す量を増やしていったり、特に多分本当に自転車とかに乗られてる方だと、いわゆるウォーターローディングの他にカーボローディングって言って炭水化物を取ったりとかっていうのもコントロールされたりしますよね。
はいはいはいはい、
なんかわからんけどかっこいい。
はい、なのでウォーターローディングをしているっていう風に単語を使ってもらえると、本当によくわからないけどなんかかっこいいことしてるみたいな感じになるかなと思うんで、皆さんもぜひ合言葉をウォーターローディングで、
ウォーターローディング、
お水を入れましょうっていうことで、
ウォーターローディング頑張ります。
ぜひ
頑張りましょう。
うん、そうか、しすぎないように気をつけないといけないのだ俺の場合は。はい、
そうです、適度な量をウォーターローディングするっていうことです。
はい、
はいはい、ということで今週は若干いい数字が発表できたので、私としては
声が違う、
満足しております。来週またいい数字を報告できるよう頑張っていきたいと思います。
そうですね、あと12月5日まで本当にもう日も迫ってきてますからね。
ああ、やべ、収録してるのが11月5日ということなので、ちょうど
一月後ですね。
ですね。一月後。何があるんですか、半助さん。
はい、お台場でイベントをいたします。
はい。
で、俺万歳と、この番組、みんなのダイエットで、はい、お台場のカルチャーカルチャーさんでイベントをやります。
はい。
はい。
2010年12月5日、日曜日。
はい。
オープンが17時半。スタートが18時半で、まあ2時間ぐらいということで20時半ぐらいを終わりと予定しております。
はい、
前売り券が E プラスさんで発売となっております。
はい、
はい、
前売り券が2000円、当日券になってしまうと2500円になってしまいますので、ぜひ前売りの方でお買い求めください。
はい、
このチケット代以外に、飲食代が別途必要になります。ビール600円など、お食事もできますので、そちらの分も別途ご用意いただければという感じで、イベント1ヶ月後に
迫っております。
迫っております。
はい、もう、永井先生に会う方がいっぱいでチケットなんか取れないんだろうなと思っておられるあなた、
うん、
考えすぎです。大丈夫です、
です。
まだ手に入ります。
まだまだ大丈夫です。
はい。
ぜひね、本当に、これまで紹介してきた動きとかね、
うん、
実際目に見ていただいて、うん、こういう動きをするんだっていうのを覚えていただいてね、
うん、
で、これまで紹介してきたもの以外にも、ご紹介いただけるということですので、
は
い、
当日ならではのスペシャルを今一応、用意しようと思って。
すごい！
おります。
ちょっとそれ先に教えてもらうんですよ、どうでしょう。はい、ということで、私、哲夫さんの お腹の具合がどんな感じかっていうのもね、
はい、
ね、はい、見ていただくと今後あ減ってきてんのか、あの時より太ってんのかとかっていうのをね、楽しんでもらえるんじゃないかと思いますので、ぜひ、E プラスさんでマイル券お買い求めの上、12月5日東京のお台場カルチャーカルチャーさんの方へお越しください。
お待ちしております。
お待ちしております。
お待ちしております。ということでお届けしました、みんなのダイエットをお届けしましたのは、ハンスケと
鉄尾一郎と
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。